おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースからご紹介します。アップルがSiriを AI で大きく進化させるという発表をしたそうですね。
これはですね、今回のアップルの発表の中でも特に注目度が高いトピックなんです。 AI をSiriに本格的に組み込むことで、長年使えないと言われてきたSiriを刷新しようという動きなんですよ。
え？Siriって使えないって言われていたんですか？私もあんまり使いこなせていなかったんですけど、そんなに批判されていたんですね。
ええ、まさにそこなんですよ。チャット GPT みたいな生成 AI、つまりテキストや画像を自動で作り出す AI が急速に広まったじゃないですか。それと比べると Siri はどうしても見劣りしてしまっていたんです。Apple にとって Siri の刷新はブランドの信頼を取り戻す上ですごく大事な課題だったんですよ。
ほう、そういう背景があったんですね。これって私たちの普段のスマホの使い方にも変化が出てきそうですか？
出てきますね。 AI が Siri に深く組み込まれることで、スマートフォン上での AI 活用が特別なアプリを入れなくても使えるようになっていくんです。 Google や Microsoft も同じ方向に動いていますので、モバイルの AI アシスタント競争がこれからかなり熱くなりそうですよ。
わあ、それは面白いですね。各社が競い合ってくれると、ユーザーとしてはどんどん便利になっていく感じがしますね。
おっしゃる通りです。アプリを開発している方にとっても影響が大きくて、 API、 つまりソフトウェア同士の連携の仕組みですね、その仕様が変わる可能性があるので、開発者の方は早めに情報をキャッチアップしておいた方がいいですね。
続いてのニュースです。アップルの開発者向けドキュメントに Core AI という新しいページが登場したそうですね。これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、アップルが AI の開発ツールを開発者向けにまとめ始めたという動きなんです。アップルはもともと CoreML という AI 処理の仕組みを持ってたんですが、そこにさらにCore AI という名前のドキュメントが加わったんです。
おー、名前が増えたってことは、中身もどんどん増えているってことですよね。アプリを作る側にはどんな変化があるんですか？
これはですね、MacOS 向けのアプリに AI を組み込むのがもっとやりやすくなる可能性があるんです。今までは AI をアプリに入れるのはちょっと大変だったんですが、Apple が仕組みを整えてくれれば、標準的な手順で使えるようになるかもしれません。
え、そうなんですか。そうなると、私たちが使うアプリにも AI がどんどん入ってきそうですね。ただ、まだ詳細は出ていないんですよね。
ええ、現時点ではドキュメントページが公開されたことは確認できてるんですが、中身についてはまだはっきりしていないんです。なので、開発者の方は Apple の公式ドキュメントをこまめにチェックしておくといいですね。動きが出てきたときに素早く対応できますから。
続いてのニュースはオープン AI からです。全人類のための AI というちょっとスケールの大きな話題なんですけど、これってどういう内容なんですか？
オープン AI が AGI、つまり汎用人工知能の恩恵を特定の人だけではなくて、広く社会全体に届けることを目標として公式に打ち出したんです。アクセス、安全性、共有された繁栄の3つを柱にしているんですよね。
わあ、理念としてはすごく立派ですね。でも、AI の恩恵が一部に偏るって、具体的にはどういうことなんですか？
例えば、AI を使いこなせる人と使えない人で、仕事の効率や収入に大きな差が出てくるリスクがあるんです。さらに国レベルで見ると、先進国だけが恩恵を受けて、 途上国には届かないという格差も懸念されているんですよね。
え、意外ですね。技術ってどんどん広まるものだと思ってました。それをオープン AI が宣言することにはどんな意味があるんですか？
業界への波及効果がめちゃくちゃ大きいんですよ。トップ企業がこういう基準を公式に掲げると、他の AI 企業や規制当局もうちはどうなんだという議論をしないわけにはいかなくなるんです。 AI 開発の公益性が業界全体の標準として組み込まれていく可能性があるってわけですね。
ああ、そういうことなんですね。一社の宣言が業界のルール作りにまで影響するわけなんですね。私たちの会社で AI を使うときにも何か意識した方がいいことはありますか？
自社で AI を導入するときに誰でも使えるように設計されているかを最初から考えておくといいですね。使う人の多様性や公平なアクセスを後から追加するんではなくて、設計の段階から組み込む習慣がこれから求められていくと思いますよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。早速、こちらのニュースから見ていきましょう。オープン AI が SEC、つまりアメリカの証券取引委員会に S1 草案を秘密提出したと公式に認めたそうですね。これってどういう意味があるんですか？
ざっくり言うと、簡単に言うと、オープン AI が株式市場への上場を本格的に視野に入れているというサインなんです。IPO、つまり新規株式公開に必要な届出書のことで、それを提出したということは、上場に向けて動き始めましたよってことなんですよ。
え？それは知りませんでした。ただ秘密提出っていうのが気になりまして、こっそりやっているということなんですか？
ええ、アメリカには正式な公開発表の前に規制当局と非公開でやり取りできる制度があるんです。なので今の段階では具体的な上場スケジュールはまだ決まっていないんですよ。ただオープン AI ほどの注目企業が上場すれば、AI 業界全体の投資や企業評価に大きな影響が出てくるんです。
ほう、上場したら財務情報も公開されますよね。それって私たちにも関係してくる話なんですか？
まさにそこなんですよ。上場企業になると財務情報を開示しないとならないので、AI ビジネスが実際にどうやって収益を上げているのかが初めて公の目にさらされることになるんです。それから、オープン AI のサービスを使って、プロダクトを作っているエンジニアの方々は、上場後に利用規約や価格が変わる可能性もあるので、今のうちから依存リスクを考えておいた方がいいですね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。Git. という新しいサービスが公開されたそうですね。ラストで書かれた Git ホスティングサービスとのことですが、これってどういうものなんですか？
簡単に言うと、GitHub みたいにコードを管理・公開できるプラットフォームを自分のサーバーで動かせるオープンソースのソフトウェアなんです。GitHub がマイクロソフト傘下になってから AI 機能の統合が進んでて、シンプルに使いたい、自分でデータを管理したいという開発者が増えているんですよ。そういった需要に応えようとしているプロジェクトですね。
ほう、自分でホスティングできるんですね。ただまだ開発中のプロジェクトということで、今どのくらいの段階なんですか？
現在はWeek 20という開発フェーズで、まだかなり初期の段階なんです。次のリリースは V0.2 バージョン 0.2 で、インフラ周りとイシュー機能が対象になっています。目標は2026年7月15日とのことですね。
え、まだそんなに初期段階なんですね。それでも注目されているのは、やっぱり GitHub への依存を減らしたいという気持ちがある開発者が多いからなんですかね。
おっしゃる通りです。GitHub 一つに開発インフラが集中している状況を不安に感じている方は多いんですよ。軽量で自前で動かせる選択肢が増えることで、個人や小規模チームでもコード管理環境を持ちやすくなりますね。今すぐ使うというより、V0.2 のリリースタイミングで改めて評価してみるのがいいプロジェクトですね。
ラストはセキュリティ系の話題です。Go というプログラミング言語の証明書の検証についてのニュースが入ってきました。
X509 証明書というインターネット通信の信頼を支える仕組みの話なんです。簡単に言うと、このサーバーは本物ですよ、と証明するための仕組みですね。Go は Web サービスやクラウドの開発でよく使われているんですが、その証明書の継承ロジックを意図的にごまかせる条件があるって、この記事では指摘されているんですよ。
おー、それは知りませんでした。ごまかせるというのは、例えばどういうことが起きてしまうんですか？
一番怖いのは、中間者攻撃と呼ばれるものです。通信の途中に第三者が割り込んで、偽のサーバーにつながっているのに、本物だと思い込まされてしまう。そういうリスクに直結するんですよ。TLS、つまり暗号化通信を実装しているサービスは多いので、影響範囲はかなり広いんです。
意外ですね。Go って信頼性が高いイメージがあったので、そういう落とし穴があるとは思っていませんでした。開発者の方はどうすればいいんですか？
Go の標準ライブラリにある CryptX509 というモジュールの挙動を改めて確認してほしいんです。特に証明書チェーンの検証を独自にカスタマイズしている箇所があれば、想定外の証明書を受け入れていないかテストを追加しておくことを強くお勧めします。標準の挙動を正確に理解しているかどうかが本番環境でのセキュリティを左右するんですよ。
なるほど。動いているから大丈夫ではなくて、正しく動いているかをちゃんと確かめることが大事なんですね。セキュリティって見えないところが怖いですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。